聖書を読み出します。聖書は新約聖書の63ページマルコによる福音書第1章の40節からです。マルコによる福音書の第1章の40節から63ページです。新約聖書63ページマルコによる福音書第1章の40節以下。さて、重い皮膚病を患っている人がイエスのところにひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って祭司には体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。以上です。最近は日本語でもわからない日本語がですね、たくさん出てきました。というよりもこれは本当に日本語かなと思うものがあります。それはカタカナの言葉です。もうネットにはカタカナの言葉がですね、もうなんかいっぱいありすぎて、もう全然その意味をですね、捉えることができないっていうようなこともあります。例えば最近コンプライアンスって言われますけども、コンプライアンスっていうのは一体何だろうって。あとコーチングとかデベロップメントとかマネージメントとか、なんかそういうのをですねいっぱい出てくるんですね。そうするとですね、それが一体何だろうかって調べてみますとですね、日本語で言った方が早いかなと思いながらですね、しかしいろんな人がその言葉を使って、そのうちにですね知ったような気になってですね、自分も使い始めるかなと思いますが、本当にそれっていうのは日本語なんだろうか、そういうふうなことをですね、意味を本当に分かって自分たちは使ってるだろうかというふうにも思うのです。また最近ネットがありますので、いろんな主張ですねする人もいますけども、っていう最近の何ですか、メンタリストさんのですね差別発言というのがありましてですね、ホームレスの方々やですね生活保護の対する、なんでって、なんでそれをわざわざっていうか、SNS にですね言わなきゃ、いろいろなですね、みんなが来るのをですね増やすためにいろいろあるけど、それにしてはってもうなんていうか、もう意味不明というかですね、そんなふうなこともありますし、また金メダルをかじった市長さんもですね、謝罪の仕方っていうのは本当にそれが本心が伝わると思ったのかなとかですね、なんかネットに侵されている自分もそうなんですけども、いやいやちょっと待ってよって、本当に言わなきゃいけないこと、もしも本当にすまないと思っているんだったら、そのことだけでですねきちっとですね謝罪をすればいいし、自分はこういう考え方で言いましたとかですね、またですね、それが間違いであるならば、それをですね真摯にですね受け止めて訂正して、自分はこういうふうに学びましたと、そんなことがあればいいなと思いますけども、私たちの周りにはですね意味不明な言葉がですね入り乱れているような世の中かなというふうに思います。その中でイエス様の御言葉の真理というのをですね確かにですね生きていきたいと思うのです。今日はですねイエス様はガリラでの宣教中に重い皮膚病を患っていた人を癒された話です。その後ですね、誰にも話さないようにというふうに禁止命令を出されています。誰にも話しちゃいけない、どういうことだったんだろうなと思います。いろいろですね間違ったことをですね、伝えられても困ると思われたのかもしれませんし、まだ神の御子であるということをですね証ししてないイエス様ですから、それが違う方に伝えられるというのが、それを危険視されたのかもしれませんし、またそれをですねこの重い皮膚病を患っている人が言うことによって、この人にまたですね違うですね害が起こるのかもしれない、どんな意味があるか分かりませんけど、禁止命令を出されました。まだイエス様の時は来ていないという、そういうことかもしれません。 しかしその禁止命令を出された癒された人はどうしたか、その言葉に従わなかったというのが今日の箇所です。自分の身に起こった奇跡、福音の出来事、それを多くの人々に言い広め始めた。これはですね、福音書でギリシャ語で読むとですね、福音を述べ始めたって言葉と一緒の言葉です。言い広め始めたですね。嬉しくて嬉しくてしょうがなかったのかもしれません。広めたくてしょうがなかったかもしれない。自分に起こった喜びを人々に言い広めていく。神様が自分にしてくださったことをですね、喜びとともに明かしていく。それが本当の福音を述べ伝えることだというふうに、実はマルコによる福音書は書きたかったのかもしれないなというふうに思います。そう思うと福音というのはですね、いかようにもですね、広がっていくのだというふうにも読めるのです。保育園などでですね、よく子どもたちと接しているとですね、お母さんたちやお父さんたちが迎えに来たときに、子どもたちはですね、何を言うかというと、多分その日起こった出来事を言うんでしょうね。そしてその中の出来事の中で一番印象深かったことをね、お母さんお母さん聞いて聞いてって言って言うんでしょう。でそれをですね、よく聞いていますとですね、悲しいことをですね、伝えるってことはあんまりないですね。あの子にいじめられたとかですね、叩かれたとか、その園の生活の中でですね、そういうことも起こりますけど、違う、喜びの方を伝えてる方が多いと思うんですよね。今日セミの抜け殻を3つ取ったとかですね、友達と仲直りしたとかですね、今日の給食が非常に美味しかったとかですね、人間っていうのはその日起こったですね、嬉しいこと、楽しいこと、喜びのこと、それをまず伝えたいという、誰かに伝えたいという思いをですね、実は持ってるのかなというふうに思うのです。実はそれが一番大切なことかなって、その喜びの背景にはですね、それをしてくれたものへの感謝とかですね、そういうのがありますのでですね、今日一日ですね、無事に過ごせたという、楽しく過ごせたというの感謝から来る言葉、それをどうしても人に伝えたいという、そういうものがですね、人々の心の中には起こるのだと思います。翻ってみると、じゃあ私たちはどうだろうかっていう、今日ですね、私たちにくださった恵みとかですね、多くのですね、導きとかに対して感謝し、それを伝えているかなというふうにも思うのです。重い不病をですね、治していただいた人はイエスからですね、イエス様から誰にも話さないように気をつけなさい、そう言われた。しかしどうしても自分に起こったことを人々に伝えたかったのでしょう。聖書は大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めたというふうに書いてあります。人々に分かりやすく自分の身をもって証しをした。神様の出来事を広めることを福音というのであれば、このですね、重い不病を患った人がしたことに、私たちはもう一度注目したいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかしよう、私たち一人一人に神様がしてくださったこと、また今日もしてくださることをいちいち私たちが覚え感謝し、そしてそのことを人々に明かしすることができるように導いてください。また世界ではアフガニスタンの紛争もあり、ハイチの地震もあり、またこの山口、広島、そして九州には大雨の予報があります。またもうすでに災害も起こっております。どうか主よ、その災害地にいる人々、紛争地に、また地震の中にある人々に、どうかイエス様が共に寄り添って、癒しの御手や、また導きの御手をお与えください。今日も私たちがそのことを覚え、祈ることができますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会に信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。ルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日もあなたが共にいてください。守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様は共に寄り添ってください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。